愛する皆さん、ことに今日在天会員記念礼拝を覚えてここに足を運んでくださいました愛するお一人お一人の皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。今年も皆さんをこの在天会員記念礼拝にご案内することが許されました。この機会に皆さんには新しく更新された石神教会在天会員教会墓地埋葬者の名簿を礼拝順序の一番最後のページに入れてお届けさせていただいております。この1年の間にこの名簿には8人の方のお名前が加えられたことでございます。この8人の方々のうち5人はこの礼拝堂で早々の式を執り行わせていただきました。地上で用いられた肉体を用いての最後の礼拝を、教会生活を共に過ごした信仰の友らと共に礼拝堂で守っていただくことを通して、私たちは亡くなられた方のそのすべてを神様の御手にお委ねする祈りをその時にいたしたのでございます。もちろんたとえ教会で早々の式を執り行わなかったとしても、私たちのお一人お一人を覚えての祈りは同じことでございます。ここで日曜日ごとに預かる礼拝を重ねながら、私たちはいつも確かめて、自分たちも皆いずれ地上の歩みを終えて、自分の手では何をなすこともできないものとなって、あるいは家族やお医者さんの手によってさえ何もなすことのできない状態になっていくということ、そしてただ私たちを尊い一人一人としてお作りくださり、存在させてくださったお方、神様の御手にお委ねするしかない、そのような時をいずれ私たち皆が迎えるということでございます。そうであればこそ私たちはどのような葬送がなされた方であっても、同じように一年に一度のこの在天会員記念礼拝でその名を覚えさせていただき、そのお一人お一人を神様の御手にお委ねするこの祈りを新たにいたしたいと思うのです。この名簿をご覧になられながら、皆さんここに名の記された方々のことを思い起こしてくださっていることかと思います。ことに新たに加えられた方々のことに私たちの思いは強く向かわされておるところでございます。皆さん最後の日々を共に歩ませていただいた方々です。実のところどれほど親密な交わりを互いの間で共に歩ませていただいたかはそれぞれ様々であるかもしれません。そのような中でご本人も周囲のご家族もまた私どももその真の時をはっきりと自覚しながら迎えたという方がありました。その一方ではご本人やご家族はもちろんその時を備えて迎えられたとしても、私ども教会の者にとってはいささか突然のことのように受け止めることになった方もあったのです。あるいは私どもだけではなく、ご家族やいえご本人さえその時を唐突に迎えることになった方もあったのかもしれません。その時というものを良い備えを持って迎えることを私たちは願います。けれどもなかなか 私たちが考えている通り、思い通りにはならないことも少なくないことでございましょう。そのことに思い至ることができるならば、私たちはさらにもう一歩思いを進めて、この名簿に名の記されていない方々のことをも今日思い起こしたいのであります。この夏には自然災害がいくつも起こりました。そのような中で亡くなられた方、大勢いらっしゃることを私たちも知っています。そのような方々のことを覚えるのはもちろんであります。しかしもっと身近なこと、私たち自身の周囲にも多くの死の現実があったことでありましょう。教会の皆さんの中に、この1年の中で大切なご家族の死に接したという方が幾人もいらっしゃいます。私のところにお知らせをくださった方だけではないことでありましょう。黙ってそのご家族の死、その現実に向き合われて過ごされた方もきっと終わりだったと思います。中にはあまりに突然の訃報、あまりに若すぎる訃報、そのようなことに驚かされたこともございました。そのような方々のことも私、もちろん皆さんも、この名簿に名を記された方々と等しく祈りに覚えるものでありたいと思うのです。先ほど朗読していただいたヨハネの黙示録に描かれているのは、天の上の礼拝、天上の礼拝の様子です。弟子のヨハネが幻の中で見たというものです。そこには数えきれないほどの大群衆がいます。あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民、そこには何の分け隔てもないというのです。この人たちは皆地上の生涯を終えた人たちです。地上の歩みで被った苦しみはもはや取り去られ、すべての者たちが等しく神の御座に近づいて賛美を歌っているという、そのような様子が描かれておりました。これは初代の教会の弟子の一人ヨハネが幻で見た様であります。けれどもそれだからといって、皆さんどうかこれを荒唐無稽なたわごとだと思わないでいただきたいのです。ヨハネがこのような幻を見たとそう報告しているのは、実のところこの幻のようなことがすでに地上の営みの中で始まっているとそう理解し、また確信したからなのであります。もちろん聖書の中にその文書が記されるような人物ですから、特別な信仰の持ち主であったということもできるかもしれません、このヨハネは。しかしこのヨハネがどのように特別な信仰の持ち主であったとしても、地上を生きている者が天の上の様子を本当の意味で完全に知ることはできないでありましょう。もちろん聖書の中で地上とか天の上とそのように描かれるのは、これは2000年前の古代人の表現に従ってのことであります。現代は飛行機に乗って空高く飛びます。ロケットに乗って宇宙にまで出て行きます。そのように飛行機に乗って大空高く飛び、ロケットに乗って宇宙にまで飛び出すことのできる私たち現代人の感覚で考える地上と天上とでは、聖書が考えているものと 随分意味が違うと思います。聖書の世界で地上、地の上と描かれるのは、人間が、人が生きる領域、人間の領域のことです。そして天の上、天上とは、人の手の及ばない神様の領域のことである。そのように分けていったらよいでしょう。ですから聖書の世界の人々は、元来人が死んだら天に行くと考えることはできませんでした。人は死んだら皆地上の土の塵に帰ると、そう考えたのです。死んだ人が天に上げられる、私たち教会でなくても今は日本人であれば大抵そのように考えるのではないかと思うほど当たり前の表現でありますが、しかし死んだ人が天に上げられるというのは、古い時代の聖書の世界の人たちにとっては例外中の例外でしかなかった。心に旧約聖書を開いていくと、1500ページ日本語の聖書でありますけれども、そこをずっと読んでいっても、死んだ人が天に上げられた、そのようにはっきりと言われている人物は二人しか登場しません。多くの信仰者が描かれる中で二人だけです。天というところは、人がたとえ死んだ後であっても入り込めるような領域ではない、神様の領域だと、そう聖書の世界では考えられていたからです。神様の領域です。神様の領域である天の上のことを、地上に生きる人間が知ることも見ることも、そこに入ることも決してできない、そう聖書の世界の人々はかつて考えておりました。それでも私たちは地上にあってなお天の上の出来事に触れることがないとは言えません。地上の出来事であっても、私たちには理解が及ばないようなこと、私たちの手の届かないような出来事が、この地上の出来事の中にも含まれているということを私たちも知っているのです。例えば人の死というようなこともその一つかもしれません。生物としての死のことは、現代人でなくても古代の人々でもよく分かっていました。生物としての人間は、生き物としての人間は、死の時が訪れれば心臓の鼓動が止まり、血液の循環がなくなるならば、確かに時間とともに土の塵に帰るのです。けれども、私たちが実際に経験する死はそれだけのことでしょうか。土の塵に帰っておしまいでしょうか。それでおしまいにならない何かがそこで起こっているのではないでしょうか。そうでなかったら、どうして私たちはすでに土の塵に帰ってしまった人のことを、このような記念の礼拝などで思い起こしたり、改めて涙を流したり、そのようにしてその存在を忘れずに居続けるのでありましょうか。ヨハネが天の上の幻を見た、そのように言ってこの書物を記したとき、ヨハネの実際の目には地上で起こっている不思議な出来事が映っていたのかもしれません。今日の聖書の箇所の場面であるならば、 あらゆる違いのある多くの人々が一つところに集まってきて、神様を中心とする礼拝を始めているという、そういう出来事です。それはヨハネの時代には考えられないようなことでした。その時代に神というものはそれぞれの民族のものであったのです。民族が違えば違う神のもとに集まると考えました。あるいはもう少しユニバーサルな地中海世界というものが出来上がっていった時代であったということを考えても、その神というものは全てのものを一つに統合する、同じ性質のものを一つにまとめ上げていくような存在、それが当時の神でありました。違いのある者たちがそのままで一つの神のもとに集まるということは、ヨハネの時代には考えられないことであったのです。ところがヨハネはそのような人々の集まりをすでに見ていたのです。それはキリストを信ずる人たちの教会です。そこにはあらゆる違いのある人々が違いをそのままに共に集まってきていたのであります。違いがあるままで、しかしただ神様が自分たちに白い衣を着させてくださる、そのことを信じてであります。ここに出てくる白い衣というのは、日本人の私たちの感覚から言うならば死に装束か何かのように思えるかもしれませんが、ヨハネの時代の教会では信者となる洗礼を受けた時に着させてもらった真新しい衣のことです。洗礼もあるいは白い衣も人の地上の営みとしてなされたのではありませんでした。ヨハネの時代の教会は洗礼や白い衣を着せられるというその営み、神様がなしてくださる天の上の出来事と信じて営まれたのです。キリストを信じた人たちの教会は地上で神のなしてくださる天の上の出来事を見ることを祈り求めて生きた、そのような人たちでした。2000年の時を経て遠く世界中に広がった私たちの教会もそれは同じであります。私たちの教会も地上で神のなしてくださる天の上の出来事を見ることを祈り求めて生きている。この黙示録を記したヨハネが実際に地上で見ていた教会はおそらく小さな集まりだったでしょう。ヨハネ自身はどうかというと、この時この黙示録を記した時ヨハネは仲間の教会から引き離されてパトモスという島にいわば流刑にされていたのです。日曜日を迎えてもおそらく一人かあるいはもう一人いたかどうかというような、そのような中で遠くにいる仲間を思い起こしながら礼拝を捧げていた、そういう人でした。教会は小さな集まりだ。ヨハネが幻のうちで見たような大群衆とは言い難い、すぐに数え終わってしまうようなごく少数の者たちの集まりです。それでもヨハネはその中に地上の常識とは考えられない天の上の出来事の片鱗、そのようにしか思えないことが 起こっていることを見ていたのです。神様が地上の出来事の中に入り込んできてなしてくださる、そのような御業がある。それは天を仰ぎ神様に思いを向けることに集中するならば見ることのできる御業です。私たちの常識が知っている地上の事柄だけでは完結しない。神様の御業と結びつけられて天の上の営みの中でこそ完成する、そのような世界こそが実は私たちの生きている世界の姿なのだと、そうヨハネは天の上で見たという幻を語ることによって私たちに教えているのであります。そうであればこそ私たちは今や物事を逆転させてみることができるでしょう。私たちが天を仰ぎ神に思いを向けてなさんとしている営みは実のところすでに天の上で営まれている出来事であるという時にこそ事実なしうるのだということです。私たちが地上で神を礼拝する営み、これは天の上で神を礼拝する大きな営みがすでにあるからこそなしうるのだということです。天の上、そこには神様を礼拝する大群衆がいるとヨハネは語りました。私たちが地上の常識では土の塵に帰るだけだと考えていた死者たちが皆そこにいるからです。一人も欠けていない。地上の生涯の歩みの中で、あるいは苦しみ、あるいは疲れ、あるいは打ちひしがれ、あるいは弱い、あるいは倒れるばかりであった者たちが皆天の上で神を礼拝する者となっている。それは死んだ後に行った死後の世界は天国パラダイスでしたというようなことではありません。あの歩みを重ねる中で目から涙のこぼれない日はなかった、そのように言うしかないかもしれない地上の日々が実はすでに神様の御業の中にあったということなのです。地上で私たちがなすいかなることも神様の御業の中にあって、天の上で覚えられるべきこと、涙が拭われ喜びが与えられることなのだということです。この記念礼拝に集められてきた私たちはすでに地上の歩みを終えた愛する一人一人のことを思い起こし記念いたします。天を仰いで神を礼拝することを通してこの人たちを記念いたします。先達の地上で成したことはすべて神様の御業のうちにあって、今や天の上の営みとして完成させられようとしているからであります。その先達の加えられた天の上の営みこそが地上の私たちの営みの行くべき道を、私たちの目指すべき道を示してくれているのです。そうです、私たちが地上で神を賛美して歌うとき、私たちの耳には天の上で神を賛美して歌う大群衆の大聖歌隊の合唱の響きがある、聞こえているのではないでしょうか。その時私たちの間にはもはや地上も 天井もありません。もはや死もありません。地上で流す涙はすべて必ず拭い取っていただけるのであります。祈りましょう。天の父、この地上を生きる者としていただき、この地上の歩みの終わりの日々をもお定めいただき、地上の歩みを終えてこの肉の体が土の塵に帰る、そのような時を迎えるものとして私ども一人一人生かしていただいております。そのような私どもをなお御心にお覚えくださり、御業のうちに生かしてください。この歩みを、私どもの手のなす営みをも天上で完成させてくださることを覚え感謝いたします。すでに身元でその営みの完成の時を迎えようと備えている先達を覚えつつ、私どももまたそこに連なるものとならせていただけますように、私どもの歩みをただまっすぐ天を仰ぎ御心を尋ね求める歩みとしてお導きくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。